皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカルハルンと
ベースのトモミと
ギターのマミと
ドラムのリナです。
今週も明治のお菓子食べながらやっていきたいんですけど、何やら新商品がまた出るみたいで、明日1月10日に出るメルティーキッスエチオピアモカティラミスっていう味がお店に並ぶみたいな。
ティラミス味、
そう、
美味しそう、
美味しそうだよね、これもまた冬季限定らしく、
食べたい味ナンバーワンになって、ティラミス味
ね、
食べたいもんね。
食べたいパッケージも可愛いな。
そう、だからまだ発売前だから今手元にないんですけど、エクアドル産カカオ配合したミルクチョコとコーヒーと2種のチーズを配合したホワイトチョコで本格的なティラミス味を表現って書いて
ある。いいですね、
絶対美味しい、
ね、これ見つけたら食べよう、
ね、自分へのご褒美チョコにもぴったりだった、
いいね、
いいですね、ぜひ皆さんも見つけたら食べてみてください、
はい。
サポーテッドバイ明治アポロ。
さあ今回は2023年最初のひたすらメールを紹介していく回です。
やったー、
はい、早速読んでいきましょう、
うん、
セラミックファントムさんからです。
うん、ありがとう。
この度メリーロックパレード2022の初日に参加したのですが、その帰り道にこのお便りをしたためさせてもらっています。今回のメリーロックはバウンディ、ハンプバック、シム、フォーリミ、キートークなど過去にスキャンダルが対バンしたことあるバンドや、リナさんと同郷のオーラル、 YouTube でコラボしていたヘイスミなど、スキャンダルと縁のあるバンドが多くて神メンツだな、サンデーフォークさん素敵なクリプレをありがとうと終始ウキウキ気分で頭振ったり飛んだりしてライブを楽しんでいました、そしてスキャンダルのステージでスキャンダルを初めて見たという人がたくさんいて、とても嬉しくなりました、これだけ長くバンドをやっていてもまだ新規の方がいるのがワクワクでしかないなと思いました。かくいう僕もスキャンダルを知ったのは2年前ですが、
コロナ禍だね、しかも
ね、ミラーのホールツアーの東京公演過去セミファイナルの MC で、はるなさんが今のスキャンダルをもっとみんなに届けたい、知ってほしいと熱く語っていましたが、今回のメリロでも今のスキャンダルのかっこよくて楽しくて美しい部分は伝わっただろうなと思います、でもそれだけじゃなくて儚さや切なさ、壮大で幻想的な雰囲気など今のスキャンダルには魅力がもっとあるので、ミランのツアーで僕は心をめちゃめちゃに打たれました、みんなそれに気づいてくれよ、人生もったいないぞという気持ちになりました。
嬉しい、
ということです。
ありがとう、
ありがとう、
伝わってる
2年前に知ってくれて
嬉しいな、
ホールツアーも来てくれたりとか、フェスもね、だからフェスも参戦してくれて嬉しいよね、
そうやね、
そういう気持ちの人、
ホールツアーで好きになってくれたとしたらさ、しかもそれが初めてのライブだったとしたらまた全然違うじゃん。
そうだね、
そのライブとかって、
2年前に好きになってくれたやったらさ、2年より前やん、対バンしたの。
そうやね、確かにね、フォーリミとかね、キートークもそうだけどね、
だから遡っていろいろ調べてくれたんやろ。
そうやね、
嬉しいな。
確かに、みんなそれに気づいてくれよ、人生もったいないぞって可愛いね、
今いてくれてるファンってさ、そういうハート持ってくれてるよね、自分たちもスキャンダルのことは広めるし、なんか熱くなろうみたいなさ、そういう熱大事よな。
いや大事、
みんなで熱く盛り上がっていきたいね、
ありがとう、
ありがとう。
松木代さんからです。
ありがとう。
僕は将来の夢のためにどうしても行きたい大学院の受験があり、毎日スキャンダルさんの楽曲を聴きながら必死に勉強してきました、受験にあたって受験番号が割り振られ、合格発表などもその数字でされるのですが、僕は今まで受けた受験でもラッキーな気がするから7が入ってないかななど思うタイプだったんですが、なんと去年受けた受験の受験番号が0821で、大好きなスキャンダルさんの結成日でした、その番号をもらった瞬間にスキャンダルさんから応援されていると思って喜んで勉強した結果、見事合格できました。
おめでとう。
楽器以外でも僕にパワーをくれてありがとうございました。スキャンダルの皆さんは自分の中のラッキーナンバーや レシートがゾロ目だったら嬉しいなどお気に入りの数字があったりしますか？
すごいね、0821やったんや。
すごいね、
すごい。
これは何か感じないと、なんかわ、何感じざるを得ないっていうかさ、わってなるよね。
でもあるよね、なんかそういうのが自分の誕生日だったとかさ、そういうので結構力もらえることある。
あるあるあるある。
なんかお菓子とかのさ、賞味期限が自分のお誕生日とかやったらなんか大事にしちゃう。
あって思うよね。
もう、
まあ、821はもう絶対的にそうやな、まあそうね、なんかホテルの番号とかもさ、まあ、なんか821やとか思う、
ね、ラッキーナンバーある？
私は8です。
8、
そうなの？
縁起良いから。
いや、88年生まれの8月生まれで。
あ、そっか。
あの、なんだっけ、なんとかナンバー、
エンジェルナンバーじゃないんだっけ、
ソウルナンバーみたいなやつも8なの。
へえ。
そう、だから結構8は自分のそういう縁起のいい、まあその末広がりだからみたいなのもあるけど、結構8に囲まれてるなっていうのがあって。
なるほどね。そうそうそう、
8ですね。
私考えたことなかった。
なんかでもさ、例えばじゃあ1から10まであって、そっからなんかを選ぶときとかは
日による。今日は2かな、
気分、その日の気分によって違うの、
ね、違う、決まってない、です。
何が？私は、なんだろう、あんまりラッキーナンバーみたいな、その占いとかをたまたま見て、その日のラッキーナンバーこれみたいなのがあったら、そうなんだって思うけど、特定のこれっていう番号はもうないか。
決まってないの、別に。
でも好きな数字は2か5。
誕生日だから
5は単純に5月21だから、5月の5だなと思うけど、2っていう数字ってなんか、なんだろう、一番ちょうどいいっていうか。
へ
ぇ、一番ちょうどいい。
一番ちょうどいい。なんかその順位で、例えばの2番とか、そのなんて言うんだろう、主役、その一番、主役じゃなくて、脇役の一番ランク高いみたいな。やっぱ一番が一番目立つじゃん、じゃ表彰台上がりまして1位が目立ちます、でなんか、でもそれって2番がいるからじゃないとか思うから、なんか2が一番居心地いいなって思う。
なるほどね、すごい面白い、独特で、
1番にはなりたくない、
はあ、
し1番にはなれないなって思ってるから、なんかリスペクトもあり憧れもある数字だけど、別に自分がそこにならなくてもいいって。
なるほどね。
なんか 2が一番好きかも。
ちょうどいいんだ。ちょうど
いい。形一番かわいいよね。
2
って1から9までの0
を入れて、一番かわいい、
2が一番可愛い。
まあ2可愛い、
ね、まあ、6可愛くない？でも、
丸みあってね。
まあ、6も可愛い。
そうだ。
リナは？
リナも8も好きやな、あとはなんかリナ昔そろばんやっとって、でその時にやっぱなんかその暗算とかもやっとってんな、でレジでこう商品通っていく時のやつをずっとフラッシュ暗算してて、なんかでそれがこう合計がじゃあ7000とかなった時はなんかめっちゃ気持ちよかったなみたいな記憶はある。
キリのいい数字、
キリのいい数字はやっぱ気持ちいいなって思うかな。
じゃあ次いきます。せんちゃん、ありがとうございます。
ありがとう。
5年間社会人の経験を経てから看護学生になりました。もともと病院の中で院内救命士として働いていたんですが、病院で働くうちに看護師の仕事に興味が出てきて、これから先も病院で働くなら自分の活動の場を広げたい、もっと医療に関することで勉強していきたいと思ったからです。進学することを決断して20代後半で学生になることや、スキャンダルのライブや他の好きなことを我慢しなあかんのかなと さまざまな葛藤がありました、うん、その中でミラーのツアー神戸でりなちゃんの MC を聞き、自分の中にあったモヤモヤしたものが一気に晴れ、自分のやりたいこともしながらうまくやっていこうという考えに変わり、ものすごく背中を押されました。ありがとうございますということです。ありがとう、
ありがとう、
ありがとう。
うん、そうか、なんか大人になってからのこういう夢の決断みたいなのってね、うん、いろいろこう現実的に考えてしまうから、うん、悩むことも若い時よりさらに増えたりするなって、
うん、そうだね、
ね、思うけど、うん、嬉しいな、そんな MC がなんか一押しできたのかなって思うと、
うん、でもなんかそっちの道に進めてよかったと思えてるんだったら、
そうやね、うんうん、勇気出してよかったよ ね、 ね、応援してるね、
うんうん、
じゃあ次行きます。
はい、
カズさんからです。
ありがとう、ありがとう。
10月末、去年のかな、10月末に友人の結婚式で友人代表スピーチをしました、うん、最初は緊張しましたが、お酒の力も借りつつ過去笑い、うん、徐々に慣れてきて、終わってみれば伝えたいことをしっかり伝えることができ、とてもいい経験をさせてもらいました、うん、スキャンダルの皆さんも友人代表スピーチや受付とプライベートやお仕事で引き受けたことはありますか？またその時はどのシチュエーションでやり遂げたのかお聞きしたいです、とのことです。
なるほど、なるほど。
どうですか？
私ないですね。
ね、ないんや。
私
もない。私もない。
めっちゃ意外やねんけど。
地元でみんな結婚式あげたりとかするから、うん、打ち合わせとかにも、ね、参加できないし、うん、こっちにいる友達に結婚式するときは頼んでいいっていうのは言われたことあるけど、うんうんうん、その子もまだしてないから、うんうん、この先あるかもしれない、
ね、そうね、
なるほどね。
なかなか私結婚式に行く機会が今まであんまりなくて、うん、大人になってから、うんうん、一回地元帰って高校の時の友達のやつ参加したけど、うん、その時は別にスピーチではなかったから、
うんうんうん、
なんかもうそっちの地元さ、うちらはもう学生の時離れてるから、なんかその後のそのこういう関係、
うんうん、
職場だったりとか、 なんかプライベートのところでのこういう関係で仲良くなった人がなんか友人代表スピーチしてる印象あるかも。
なるほど、
友達の結婚式で、
うん、友達もみんな気使ってくれてね、
うん、
なんか仕事の合間に来るからって思って外してくれてるのかもしれないですね、うんうん、
可能性もあるよね。
リナこの間妹の結婚式がメリロの次の日か、うん、あったんやけど、うん、その時に友人じゃないけど姉としてスピーチして、うん、それが初めてやったよな、結婚式で。
珍しいね。
そう、まあなんか家族も複雑やから、うん、なんかリナが代表でやることになって、うん、でそこで初めて話したけど、うん、なんかそんな神聖な場所で、うん、時間を用意してもらってよかったなと思いつつ、うん、なんか何をこう用意していったらいいか全然わからなくて、うん、なんかいろんなルールもきっとあるんだろうなと思いつつ、うん、でも一番気持ちが伝わるのがやっぱいいよなって思って、うん、もうその瞬間思ったことを話したんよ。
すげえじゃん。リナそんな人なかなかいないんじゃないの、
うん、そう、みんな用意してきてたから、うん、ちょっと奇抜すぎたかなって思ったんやけど、まあ、
だってみんな紙に書いて用意したって緊張してあんま上手に言えなかったりとかさ、
うんうんうん、そう、でもなんか用意して言わなきゃいけないことが決まってる方がなんか上手に伝えられない気がして自分は、うん、でその時思ったことを話した。
日々のライブでの
確かにね。そうやんな、ライブで培った
力がありますね、
うん、
なんか家族だしね、用意していくっていうよりかはその時その場でなんかこう感動した気持ちとかを話せたらなお感動しそうだよね、みんなも。
そうやね、うん、なんか何を思うかも想像できなくて、うん、
確かに、
うん、なんかそれはそれで良かったなって思うかな、うん、
それができる人はその方がいいけど、
うん、
なかなか難しいけど、
ね、うんうん、でも気持ちが伝わることが一番だなって本当に思う、
う
んうん、
それはそう、う
ん、
です。
はい、
お、
来た。
はい、 GK さんからです。
ありがとう。
レスクリの余韻に浸りながら帰りの電車の中で書いています。
はい、
デスクリでも話題になった三重県問題についてです、
はい、
都道府県の勉強をするときに、うん、地方の区分もします、うん、関西か東海かと議論してましたが、関西と比較するなら中部、東海と比較するなら近畿となるのかなと思いました。一つ目の比較なら関西、二つ目の比較なら東海と、どちらの仲間かというより区分の仕方で変わってくる、それが僕なりの答えです、うん、と。2学期が終わり、ベスクリから始まるハッピーな冬休みを迎えた小学校教員からのラジオメッセージでした、うん、せーの、
ヘイリーちゃん
忘れてたやろ
最後に持ってくるパターンあんまなかったから、ね、
新しかった、ちょっと緊張した、
頭に言ってくれないと忘れちゃうよ、
やられた先生に。
そうなんです、ね、本当だね、今調べたんだけど中部地方に三重は入っておりません。
え、
ね、東海に入るけど中部に
入らない、中部ではないんだ。
はーん、
じゃあそのメールめっちゃまとえてるっていうか、
こことここは一緒に、うん、同じカテゴリーじゃないってことなんですか。
関西と東海は同じカテゴリーじゃない
ってことですね、うんうんうん、
関西だったら
近畿と東海ね、
そういうことか。だから関西でもあるし東海でもあるってことね。
でもあのライブの後さ、うちらのスタイリストさんが三重出身の人 で、うんうんうん、でどう感じてるかって聞いたら、別にどちらでもないって、三重は三重、俺は俺みたいな話をされ て、うん、なるほどねって思った。なんか結構腑に落ちた。
その問題に触れないように
って言ってた忘れてるって言ってたよね。
いや本当だね、
そういうこと
なるほど。
逆に複雑になったってことなんですよ。
どちらでもあるってこと、
どちらでもあって
関西地方ではある
し東海地方でもあるってことになっちゃったんだ、
うん、どっちで、どっちで、まあなんかこれも変だけど、どっちでくくるのが三重の人は普通なんだろうね、うん、スタンダードなんだろうね。
だから三重の人の中でもそれぞれあるんだよね。
違うよね、う
ん、中部ではないですとはなるけど、
うんうん、自分が思う方なんじゃない。だからこの間も別れてたじゃん、
う
ん、
そうね、そう。どっちが嬉しいとかあるんかな、
うん、どういうこと。あ、だから嬉しい方で言ってんじゃないの。
あ、そっか、
うん、あ、でもなんかそれをその後輩ちゃんね、高校の後輩ちゃんに聞いたの、
うん、
アミリにね、
うん、
でしたら三重の人って名古屋に遊びに行くのよ、うん、
あ、
遊びに行くんだろ
う
ね。それなんか三重の友達がいるらしくって、うん、でその大阪には遊びに行くの結構ハードルあるって、
うん、
やっぱ県を越えていかなきゃいけないから、だからなんか名古屋に遊びに行くことが多かったりするから、もうなんかそっちの人じゃないけど、うん、
なるほどね、ま
あ、関西弁を喋っているという自覚はありつつ、うん、でも東海地方っていう感覚ではあるらしい。
なるほどね、うん、言葉がややこしくさせてるんかな。
それはね、そうかもしれないそうだと思う。
ゆきにゃんさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さん、ベスクリ本当にお疲れ様でした、
うん、
当日参加させていただいた三重県民です。
おお、
まさか会場であの問題が取り上げられるとは私は三重県は地区で言うと東海、方言は三重弁と答えたいです、
うん、
関西弁に近い方言ではありますが、三重県は縦に横に長く、場所によって関西より東海よりと方言が変わる地域です、
うん、
なので三重県は三重弁、これが一番平和かなと私は思います。
なるほど。
近鉄特急に揺られながらメールを送っています。あれ、うん、今私が乗っているのは近畿鉄道、あれ JR 東海、あれ
あ、確かに
あれってなってる、
あれやな。
そっか、うん、そうやな、どっちも使ってるな。
だから名古屋からさ、その近鉄、近畿鉄道、
うん、
が出ているということがまずおかしくなってこない、
うん、
そうしたら、
そうやな、
うん、そうね、つないでいる、
つないでるんですね、
愛知が近畿じゃないとしたら、
うんうんうん、
三重弁なんよ、うん、
まあ三重弁だよ、それはそうだよね、うん、どこでもあるからね、岐阜弁だってあるし、まあね、
兵庫弁もあるわ、うん、
いやもうほっといてくれって言ってんですか。
そういうことなの、
ね、私はこう思いますよって
それでチャレンジしよう。
だから別にもう関西弁とも言うなってことでしょ。
あ、なるほどね、うん、私は私なんだよって、
そう、うん、それはそうよ、私以外私じゃないもんな。えのんくんが言ってたもん。
大変申し訳ございません、はい、
じゃあ三重は三重です。
そうです、 そうです、
それで、
はい、うん、失礼いたしました。
じゃあ続いていきます。
はい、
ゆうきさん、ありがとうございます。
ありがとう。
いつも聞いていますが、初めてメールを送ります、うん、先日の放送で双子の弟ゆうきさんからのメッセージが読まれていましたが、私も双子の兄がいて、うん、双子の弟ゆうきなので自分のことのように嬉しかったです。これからもスキャンダルの皆さんを応援します。追伸、私は兵庫県の姫路生まれで神奈川住みなのですが、うん、先日のともみさんの晩秋弁講座を聞いて、うん、故郷を思い出し、うん、嬉しかったです、うん、はい、以上です。
あー、うんうんうん、同じ名前で同じ双子だよって、
はいはいはい、
うんうんうんうん、すごい名前が被ってた、
ね、お兄ちゃんど、あれなん、な名前何なんだろうね。
ね、確かに、う
ん、そのね、お兄ちゃん同士も、
ね、
一緒かもしれない。
すごいね、それ
すごいよね、うん、
可能性あるよね、
うん、
キーだけ揃ってそう、
キーね、確かに、確かにね、
うん、言えるね、
ひろき、ともき、
どれも可愛い。
サポーテッドバイ明治アポロ。
さあ、そろそろエンディングの時間です。
はい、
今日はひたすらメールを紹介していきましたが、
うん、
2023年もいろんなテーマでメールを募集しています。
はい、
メッセージは OD の番組ページから送ってください。はい、ちょっとお知らせいくつかしていきたいなと思うんですけど、
はい、
去年11月に配信になったスキャンダルドキュメンタリーフィルムミラーが DVD ブルーレイ化します、うん、2月22日リリースなので、ぜひ皆さん今の私たちスキャンダルどんな感じで活動しているのか知ってもらいたいなと思います、
はい、
ぜひ手に取ってみてください。
はい、
そして、4月からアンリミテッドユートピアというタイトルで ZEP ツアーを回ります。4月から5月にかけて全国の ZEP と仙台はギブスでライブを行いますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
はい、
いい夜を一緒に過ごしましょう、
うん、
さあ、キャッチアップ次回の更新は1月16日月曜日です。オーディは21時、 Spotify は22時配信予定です。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバーイ。